主人はおじさんという言葉を聞いて急に思い出したように、
君におじがあるということは今日初めて聞いた。今までついに噂をしたことがないじゃないか。本当にあるのかい？
とメイティに聞く。メイティは待ってたと言わんばかりに、
うん、そのおじさん。
そのおじが僕に願仏でね、やはりその19世紀から連綿と今日まで生き延びているんだがね。
と主人夫婦を半々に見る。
おほほほ、面白いことばかりおっしゃって、どこに生きていらっしゃるんです？
静岡に生きてますがね、それがただ生きてるんじゃないです。頭にちょんまげをいただいて生きてるんだから恐縮しません。帽子をかぶれって言うと、
俺はこの年になるがまだ帽子をかぶるほど寒さを感じたことはないと威張ってるんです。
寒いからもっと寝ていらっしゃいと言うと、人間は4時間寝れば十分だ、4時間以上寝るのは贅沢の里だって、朝暗いうちから起きてくるんです。それでね、俺も睡眠時間を4時間に縮めるには長年修行したもんだ。若いうちはどうしても眠たくていかなんだが、近頃に至って初めて随所任意の写経に行って甚だ嬉しいと自慢するのです。67になって寝られなくなるのは当たり前でさ。修行もヘチマも行ったものじゃないのに、当人は全く国旗の力で成功したと思ってるんですからね。
それで外出するときにはきっと鉄線を持って出るんですがね。
何にするんだ？
何にするんだかわからない。ただ持って出るんだね。
まあステッキの代わりぐらいに考えてるかもしれんよ。
ところが先だって妙なことがありましてね。
と今度はサイ君の方へ話しかける。
へえ。
とサイ君が差し合いのない返事をする。
今年の春突然手紙をよこして、山高帽子とフロックコートを至急送れと言うんです。
ちょっと驚いたから郵便で問い返したところが、老人自身が着るという返事が来ました。
23日に静岡で祝勝会があるから、それまでに間に合うように至急調達しろという命令なんです。
ところがおかしいのは、命令中にこうあるんです。
帽子はいい加減な大きさのを買ってくれ、洋服も寸法を計らって大丸へ注文してくれ。
近頃は大丸でも洋服を仕立てるのかい？
何先生、白木屋と間違えたんだね。
寸法を見計らってくれたって無理じゃないか。
そこがおじのおじたるところさ。
どうした？
仕事がないから見計らって送ってやった。
君も乱暴だな。
それで間に合ったのかい？
まあどうにかこうにか落ち着いたんだろう。国の新聞を見たら、当日牧山王は珍しくフロッコートにて例の鉄線を持ち。
鉄線だけは離さなかったと見えるね。
うん、死んだら缶の中へ鉄線だけは入れてやろうと思っているよ。
それでも帽子も洋服もうまい具合に切られてよかった。
ところが大間違いさ。僕も無事に行ってありがたいと思ってると、しばらくして国から小包が届いたから、何か礼でもくれたことと思って開けてみたら、例の山高帽子さ、手紙が添えてあってね。せっかく御求めくだされ候来ども、少々大きく揃う間、帽子屋へ御使わしの上、御縮めくだされたく揃う。縮め賃は小川瀬にてこなたより御送り申しあぐべく揃ったるのさ。
なるほど、うかつだな。
と主人は己よりうかつなものの天下にあることを発見して大いに満足の体に見える。
やがて、
それからどうした
と聞く。
どうするったって仕方がないから僕が頂戴してかぶっていろ。
あの帽子かと主人がニヤニヤ笑う。
その方が男爵でいらっしゃるんですか？
サイ君が不思議そうに尋ねる。
誰がです？
その鉄線のおじさまが。
何？漢学者でさ、若い時聖堂で朱子学か何かに凝り固まったものだから、電気灯の下でおやおやしくちょんまげをいただいているんです。仕方がありません。とやたらに顎を撫でます。
それでも君はさっきの女に丸山男爵と言ったようだぜ。
そうおっしゃいましたよ。私も茶の間で聞いておりました。
とサイ君もこれだけは主人の意見に同意する。
そうでしたかな。
とメイテイはわけもなく笑う。
そりゃ嘘ですよ。僕に男爵のうちがあるよ。今頃は局長ぐらいになっていました。
と平気なものである。
なんだか変だと思った。
と主人は嬉しそうな、心配そうな顔つきをする。
あらまあ、よく真面目であんな嘘がつけますね。あなたもよっぽどフォローがお上手でいらっしゃること。
とサイ君は非常に感心する。
僕よりあの女の方が終わっててさ。
あなただっておまけなさる気遣いはありません。
しかし奥さん、僕のフォローは単なるフォローですよ。あの女のはみんな魂胆があって、いわくつきの嘘ですぜ。たちが悪いです。サルチエから割り出した術数と天台の滑稽趣味と混同されちゃう。コミジーの神様も活眼のしなきを断ぜざるを得ざるわけに立ち入ったりますからな。
主人は節目になって、どうだか、と言う。
サイ君は笑いながら、同じことですわ、と言う。